ダニエル書11章。私はその彼を強くし、力づけるためにメディア人ダレイオスの元年に立ち上がった。今私はあなたに真理を告げる。見よ、なお三人の王がペルシアに起こり、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になった時、全世界をとりわけギリシアの国を奮い立たせる。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こった時、その国は崩壊し、天の四方に向けて分割される。その国は彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなくなる。彼の国は根こそぎにされ、その子孫以外のものとなる。南の王が強くなる。しかし彼よりも、その軍の長の一人が強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。何年か経って彼らは同盟を結ぶ。和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女の勢力は保たれず、彼の勢力も続かない。彼女は自分を連れてきた者、自分を産んだ者、その頃自分を力づけた者と共に引き渡される。しかし彼女の根から一つの芽が乳に変わって起こる。そして北の王の軍に立ち向かい、その砦に攻め入り、これと戦って勝つ。なお彼は彼らの神々を、彼らがいた像や銀と金のたっとい器と共にエジプトに捕らえ移す。彼は何年かの間、北の王と関わりを持たない。しかし北の王は南の王の国に侵入し、そして自分の地に帰る。しかしその息子たちは戦いを仕掛け、おびただしい数の強力な大軍を集める。進みに進んで押し流すように越えて行き、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。南の王は大いに怒って戦いに出てきて、彼とすなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を打ち破ると南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ることはない。北の王が再び以前より大きなおびただしい大軍を起こして、何年かの後、大軍勢と多くの武器を持って攻めてくるからである。その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちも高ぶって幻を実現させようとするが失敗する。しかし北の王が来て塁を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちでさえ立ち向かう力がない。そのようにしてこれを攻めてくる者は思いのままに振る舞う。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり、自分の手で滅ぼし尽くそうとする。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦して娘の一人を与え、その国を滅ぼそうとする。しかしそれは成功せず、彼の思い通りにはならない。それで彼は島々に顔を向け、その多くを攻め取る。しかしある指揮官が彼に侮辱をやめさせるばかりか、かえってその侮辱を彼の上に返す。彼は自分の国の砦に引き返すが、つまずき倒れていなくなる。彼に代わって一人の人が起こる。彼は国の栄光のために税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに怒りにも戦いにもよらず滅ぼされる。彼に代わって一人の卑劣な者が起こる。彼には国の権威は与えられていないが、不意にやってきて巧みな言葉を使って国を奪い取る。彼の前では 洪水のような軍勢も、契約の君主さえも一掃されて打ち砕かれる。彼は同盟を組んだ後で欺き、少ない人数で勢力を増してゆく。彼は不意にその州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪った者、分取り者、財宝を自分たちの間で分け合う。彼は計略を巡らして要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王も非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦うが抵抗することができなくなる。南の王に対して計略を巡らす者たちがいるからである。彼のご馳走に預かる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。この二人の王は心で悪事を図りながらも、一つの食卓についてまやかしを言い合う。しかし成功はしない。終わりはまだ定めの時を待たなくてはならないからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰る。彼の心は聖なる契約に敵対してことを行い、彼は自分の国に帰ってゆく。定めの時に彼は再び南へ攻めてゆくが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に切り立ってことを行う。彼は帰っていって、その聖なる契約を捨てた者たちに心を向けるようになる。彼の軍隊は立ち上がり、砦である聖女を犯し、ジョークのすすげ者を取り払い、荒らす忌まわしい者を据える。彼は契約に対して不誠実に振る舞う者たちを公言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の賢明な者たちは多くの人を悟らせる。彼らは一時は剣にかかり、火に焼かれ、囚われの身となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少なく、彼らに組みする者には巧みな言葉を使う者が多い。賢明な者たちのうちには倒れる者があるが、それは終わりの時までに彼らが練られ、清められ、白くされるためである。それは定めの時がまだ来ないからである。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大いなるものとするからだ。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金、銀、宝石、宝物をもって彼の先祖たちが知らなかった神をあがめる。彼は異国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせて、代価として国土を分け与える。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵及び大船団を率いて南の王を襲撃し、国々に侵入し、洪水のように通り過ぎる。彼は麗しい国に攻め入り、多くの者が倒れる。しかし、エドムとモアブ、またアンモン人の主だった人々は、彼の手から逃げる。彼は国々に手を伸ばす。エジプトの地もその手を免れることはない。彼は金や銀の秘蔵物と、エジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。しかし、東と北からの知らせが彼を怯えさせる。 彼は多くのものを絶滅させようとして激しく怒って戦いに出て行く。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかし誰も助けるものはなく、ついに彼は終わりを迎える。